ただいまの時刻は1時7分回りました。奈良子ウィークエンドプラス、今日2月21日日曜日、ショッピングセンターラフォールのセントラルコートから宮本がお届けをしてまいります。さてお待たせいたしました。今日ねゲスト出演ということで、なんとなんと今日はねズームで参加していただいておりまして、今日ゲストここにいらっしゃいません。でもですね、映像だけはここに来てらっしゃる方からは見えるようになっておりますので、どうぞここにねいらっしゃる皆様はこちらの方を向いていただいて、画面を通して今から出ていただきます。ゲストの港さんをご覧いただけたと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは改めてご紹介させていただきます。有薬局の、薬剤師でいらっしゃいます船戸さん、そして私たちと同じパーソナリティでもいらっしゃいます。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今話題の真っ最中の、ワクチンについて、もう本当にいろんな方がね不安に思ってらっしゃったり、期待も持ってらっしゃったりしてると思います。ぜひいろいろと詳しく教えてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、それでは本当に早速なんですけれども、薬剤師の立場ということでお話を伺いたいんですけれども、実際のところこのワクチンって本当に効果あるんですか？
そう、気になりますよね。打ってどんだけ意味があるかっていうのはすごい大事なところだと思います、
はい、
で薬剤師の立場からというよりも、臨床試験とか のデータに基づいた話をさせてもらうのと、一応あくまで一番最初に承認を受けたファイザーのワクチンに絞って、今日はちょっとお話しさせてもらおうと思うんですけど、
はい、
まず効果はめちゃめちゃあります。発症予防効果って言って、新型コロナに感染して症状が出るのを抑える効果がどれぐらいあるかっていうのが臨床試験の一番メインの効果判定になってるんですけど、
はい、
それ95% 減らす、っていうような結構見たことない効果が一応試験では示されました。
はい、95% っていう数字っていうのは、あまり今まで見ないぐらい効果が現れてるということなんでしょ？
ちなみにインフルエンザワクチンがどれぐらい効果があるかっていうと、その当たった年で 60% ぐらいで、そう、当たらなかった年で 40% ぐらいって言われてます。
そうなんですね。
そうで、ワクチンの承認の目安になるのはだいたい 50% ぐらいの発症予防効果があれば、いい感じじゃないっていうふうに判断されるんですけど、それで 95% って聞くと凄さが分かりますよね。
すごいですね。
そう
聞くとなんかホッとする、はい、
でこれ95% っていうのが95% の人に有効で 5% 人には効かないみたいな意味じゃなくって、 5% の人が発症するみたいな意味でもなくって、ワクチンを接種しなかった人の発症率が接種した人の発症率、その差が 95%、 接種した人の方が少なかったっていう意味なんで、発症リスクが20分の1ぐらいになるっていうふうに考えてもらったらいいと思います。
よくテレビでも数字だけはね入ってきますよね、
そうですよね。もうちょっと詳しく言うと、
はい、
ワクチン打つ人1万8000人ぐらいと、
はい、
偽物生理食塩水の塩水の偽物を打つ人を1万8000人ぐらい集めて、
はい、
で偽物を打った人が追っていくと発症が169例、ワクチン打った人が症状が出て発症した人が8例、この差で 95% っていうふうに言われてます。
もう分かりやすい
ちなみに、
はい、
同じ試験で重症化した人がどれぐらいいるかっていうと、偽物打った人で9例、
はい、
でワクチン打った人で1例で、1例の人も中身確認したら入院まではいかなかったっていうことなので、
そうだったということ
ですね。そう、ワクチン打った人で 重症化して入院した人いないと、1万8000人以上打ってですね、
はい、すごい。
だから発症予防もですし重症化予防に関してもまあ効果があるだろうっていうのははっきり現時点でも言えると思います。
そうやってこう本当に具体的に教えていただくと、ただ単に、ね、数字で 95% って聞くと、もう 95% の人ならへんのなるのってな
る。そうですよね、そうですよね。
ってくるので、うん、そういうことなんですね。なんか余計にもっと安心感がちょっと湧いてきたんですけれども、
で、ただこれちょっと注意しないといけないのが、じゃあ感染拡大を抑える効果がどれぐらいかっていうのが、
まだ当然
そうみんな気になるところだと思うんですけど、データが出てなくってなかなか証明が難しいと。新型コロナの難しいところは、症状が出ない人が一定数いる。
で、
そうで、そういう人たちがなかなか臨床試験でも終えてないんですよね。そう、ただ別のモデルナっていう同じタイプのワクチンの臨床試験では1回目と2回目の間で、PCR 検査をして、陽性だった人の割合を一応確認してて、まあ、そういうものでも、ワクチンを打った人の方が、だいぶ少なかった、半分ぐらいになったっていうようなデータも一応取れてるので、まあ、少しずつその感染拡大の防止や無症状の人に対してどれぐらい効果があるかっていうのもちょっとずついいデータは出てきてるんですけど、まだはっきり証明されてないっていうのが難しいところです。
そうですよね、まだ始まったばかりというか、まだね、この病気が発症してからも1年、
そうですね、
できて、ね、打ち始めてもまだ半年なるかならないかですもんね。
ただまあそれでもポジティブなデータが少しずつ出てきていますし、ワクチンを打つ人が増えれば増えるほど、まあ、そういった情報も出てくるので、まあ、期待はしていてもいいんじゃないかなっていうのは個人的には思っているところですね。
はい、ありがとうございます。まあ、このね、拡大が防ぐっていうのが もちろん前提でないと私たちも困りますよね。困ってくれないと元の生活が戻ってこないわけなので。
そうですね、ただ、なんていうんですかね、当然その辺が証明されるまでは最低限の感染対策はやっぱり一人一人が意識してもらうのは合わせて必要になってくるかなとしばらくは思っています。
ね、ワクチンが出たから打ったから
とすぐに打った何も考えなくていいウェイとは残念ながらまだ現時点ではちょっと難しいかなっていう気がします。
そうですよね、はい、わかりました。ね、ということでちょっと今ここでねコマーシャルを挟ませていただきまして、また後ほどすぐにまたこの後いっぱいね聞きたいことがあるのでお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、ここまでの放送はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。ただいまの時刻は1時16分回りました。ナナコウィークエンドプラス、今日は2月21日日曜日ということで、ショッピングセンターラポールのセントラルコートから、今回生放送でお届けをした出しております。そして今日は特別にゲストに来ていただいております、来ていただいているというかズームので、対応していただいております、有薬局の薬剤師そしてパーソナリティでもいらっしゃいます船戸さんに、コロナのワクチンについて詳しくお伺いをさせていただいておりますので、続いて伺っていきたいと思います。ここからの放送はコスモ観光の提供でお送りいたします。それでは船戸さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで感染拡大防止にもつながっていくであろうという期待を込めて、ワクチンが、ね、広がっていくということと、あとは皆さんの、ね、日常の、マスクとかのね、こういった防御もしっかりしていかないといけないっていう話をね、
そうしばらくはですね、
しばらくは守っていきましょう。はい、
はい、あと多分皆さんが気になってるのは副反応の安全性のとこじゃないですかね、
絶対にそこが一番ネックなんだと思います。たくさんの方がうつ、どうしようかな、 大丈夫なんかなと本当思ってらっしゃると思うんですけれども、さて、
そうですよね。で、あの前提として、あの今回あのワクチンの仕組みで使われているメッセンジャー RNA のタイプのワクチンに関してはめちゃめちゃ脆いものなので、1週間から10日ぐらいしか体には残らないだろうと言われてますし、妊婦の方が心配している胎盤とかは通過しないっていうのはメカニズム的には言われています。でプラス、あの副反応でやっぱり多いのは、臨床試験の中身を見てみると半分以上の人が何かしらのこう症状が出ていると。でそれだけ聞くとめちゃめちゃ不安じゃないですか、
はい、
でもあのその中身は、あの接種部位の痛みや腫れ赤みが7割ぐらい、7割8割とか、
はい、
あと頭痛、発熱、筋肉痛とか寒気あたりがあの比較的多い副反応と言われています。ただ注射部位の腫れや痛みって当然針を刺すので、あの痛みがありましたかって言ったら7割8割痛みはありましたねって聞かれ、あの答えるのは想像してもらえると思いますし、
はい、
大体あの症状が出てから1日から2日以内に消失することがほとんどです。
はい、
で
その辺の痛みは仕方がないところですね。
そうですね。でただあの時々筋肉注射だから痛いっていうふうに、
うん、
質問されることが多いんですけど、実はあの筋肉注射と皮下注射で痛みにそんなに差があるっていうのは別にデータで出てるわけではなく、
はい、
医師の方々とかに聞いてみてもそんな変わらないし、むしろ筋肉注射の方が比較的腫れは少なくて、そうですね。で、あと抗体が若干つきやすいっていうデータが出てるので、むしろワクチンは筋肉注射の方がいいよっていう風な専門医の方も多いです。ただあのワクチンの中身の副反応でインフルエンザワクチンよりも若干その痛みが出る割合とか、まあ、頭痛とかも含めてですね、は多い印象です。
なるほど、まあ、でも多い印象ってぐらい。
あ、そうですね。でただあのそのほとんどが接種してから3日以内に症状が出始めて、症状が出てから1日2日以内で消失すると。ただあのその1日2日の間の心づもりはちょっとしといてもらった方がいいかなとデータ上は思います。
じゃなければね、痛いどうしたんだろう
と。そうそうそうそうそうそう。
持っちゃいますもんね。まあ、2、3日ぐらいは痛みあっても普通だよって感じです
ね。そうですね。あの、うん、若干局所の痛みがあっても、まあ、あの気にならない程度だったら2、3日様子を見てもらったらいいですし、
はい、
熱とか頭痛に関してはあの薬局でも売られているアセトアミノフェンとかロキソニンとか、はい、市販の解熱鎮痛剤を使ってもらっても大丈夫なので、
なので対応できる、
全然対応できると思います。
あ、そうなんですね、
はい、
あと、あ、うん、なんですよ、あの病気を持ってらっしゃる方、
はいはいはいはい、
持っていいんですかね、いろんな病気持ってらっしゃる方もそんなに影響ってないんですか。
あの当然打たない場合のリスクもゼロじゃないので、打たない場合は新型コロナに感染しやすくて重症化するところのリスクと天秤にかけて考える必要があるっていうのが前提になります。で、あの例えば免疫抑制剤とかステロイドとかの治療して免疫が下がっている人、あのそういった方々に関してはあの日本リウマチ学会とかでは、主治医と相談の上であの接種を検討してくださいと、逆に言うとあの主治医と相談した上で接種することはできますよっていうふうにあの推奨、学会では通知されています。で、免疫抑制剤とかを飲んでる人とかやったら若干抗体がつきにくくなるっていうようなあの可能性が示唆されてて、あの効果について一般の人よりちょっと落ちるかもしれへんっていうような捉えられ方をしています。ただあの安全性に関しては一般の方々とあの同程度なので、それを踏まえて一応接種はできる状況です。
なるほど、まあ、専門の先生というか主治医の、ね、先生
まずはそうですね、妊婦、 妊婦の方も同じですね、
はい、
あの妊婦の方も基本は主治医の先生と相談の上でですけれども接種することはできます。で当然胎盤を通過しないというふうに理屈上は考えられてはいます。でプラスあのアメリカの方では妊婦で感染のリスクが高い人医療従事者の人とかに関してはリスクと有効性を考慮して接種の機会が与えられるべきやという言及がされています。でその背景にはあの妊娠中の方は同世代の女性と比較して新型コロナに感染した場合の重症化しやすいっていうデータが出ていて早産等のリスクも感染した時に上がるっていうのがあるのでそこと天秤にかけて、まあ、あの接種を考えてもらうっていうのが今の段階での状況ですね。
そうですよね。それを両天秤にかけたときにじゃあどう自分が捉えるかっていうのも大事になってきますね。
そうですね。だからその上で前提としてはメカニズム的には胎盤通過しないよねとか体の中にはあの1週間から10日ぐらいしか成分自体は残らないよねっていうのを知識としてはしあの お伝えしておくべきかなと思いますね。
なるほど。今はもう、ね、各国でもう始まってますよね。あの、
はいはい、
さワクチン打ってらっしゃってで、うん、どんどんあのイギリスでしたっけどこの国だっけボランティアまで募って注射打つ人もね。
あそうですね。
だったりとかあとアメリカなんかはそれこそ薬剤師さんがあの注射を
アメリカはほとんど薬剤師と薬学生があの、うん、打ってるケースが多いですしもともと薬局でインフルエンザのワクチンとかも、ね、あの打ってるので、うん、ある意味それが日常の延長線上だと思います。
もうそうやって聞くとまた逆にあの世界の情勢っていうのが国によってこんなにね違うんだなっていうのもね、うん、受けて取れるんですけれどもまずまあ日本ではそれはまあ考えられないことですよね。薬剤師さんが打たなきゃいけないなってことは
まあ日本の法規上あの打つっていうのは現時点では難しいですけどただあの薬剤師も、集団接種の場合薬剤の充填や管理をしたりあとはその不安な人たちに対する情報提供も含めて集団接種で手伝ってほしいという相談は結構各自治体から少しずつ受けてる状況ですね。
そうか実際に注射を打つことはないかもしれないけどその近くでいろんなサポートをすることができるということですね。
そうですね。実際それがあの求められている状況でも今あるので各自治体個別にいろいろ薬剤師は相談を受けていると思いますね。
ということでやっぱり気になるところがやっぱ市内のお話になってくるんですけども前鶴市内、
はいはいはい、
今どんな状況まで来ているというかいろんなことを聞きたいんですけども前鶴市内としてはどんな今ところまで進んできているんですか。
舞鶴市は他の自治体に比べて結構あの準備段階での情報提供もしっかりされてますしあの現時点ではあのすごい情報公開や進捗もあのこんなこと言ったらあの上から目線に捉えられたら困るんですけどすごいなと思って見てるところです。1月18日には対策本部を設置してで少し前にも報道されたと思うんですけどスケジュール感も、4月上旬から高齢者の接種をスタートさせて基礎疾患を有する方と介護施設の方を打ってその他一般の方も7月頃からっていう予定もそして、ある程度こう案内をホームページ等々でされておりますし実際あの訓練とかあとはそのあれですね舞鶴市は高齢者の人たちの集団接種の時にあまり高齢者の人を歩き回らせずに医療チームの側があの高齢者の方を回って打っていくような方式をやっていきたいと考えてますっていうのの発表もあったり結構あの先進的に進んでいる方じゃないかなという気がします。
そうなんですね。なんかすごく前ずるわって失礼なこと言っちゃいけないんですけど
そいやいや素敵やなと思って見てますよ私。
そうなんですね。ちょっと安心してきました。
そうですね、まだ一般の方向けにはとはいえもう少し先なので、まあ、落ち着きながら様子を見てもらえたらと思います。
はい、ではあと今まあ巷でもね、どこで接種するんだとか、どんな施設でやるんだとか、病院で受けるのかとかね、いろんな問題点が出てきてるんですけど、舞鶴としてはどんな風にやっていこうというか、場所的にも
舞鶴市の現時点で発表されていることとしては、65歳以上の高齢者の方、4月スタートするときには基本は集団接種を4箇所、行って、あとは入院中の人は当然病院ですし、高齢者施設は嘱託医の方が施設を回ったりで、その後6月7月以降、基礎疾患を有する方や一般の方向けには個別接種って言って、病院や個人医のクリニックさんにも協力してもらいながら広げていくっていうような計画になっているみたいです。
なるほど、まあ、でも今からね、まだまだ状況も変わってくるかもしれないのでね。
そうなんですよ、これめちゃめちゃ調整が大変で、行政の方も医療者の方もすごい初めてのことなんで、ものすごいこういろいろ協議を繰り返しているところなので、
はい、
動いてからも改善だとか変更なんか絶対出てくると思うので、その辺もこう温かく見守っていただけたらなと思っています。
ですよね、初めての試みですからね、やってみないとわからないことも本当たくさんあると思われますので、はい、でもそれよりも何よりもやっぱりそれに直接関連されている医療関係者の方や、それから行政の方とか、もちろん那須さんたちのような薬剤関係の方たちも本当一生懸命、されてるんじゃないかなと思っておりますが、大変なんじゃないですか。
いや本当に僕らもですけど、本当に行政の方と医療機関の方だとか、各会の上の方の調整されてる担当の方々は本当に今苦労されてるのを直接なり間接的なり聞いてるので、その辺の方々にもし接点会うことがあれば、温かい言葉をかけてもらえたら嬉しいなと思います。そして焦らずですね、多分全員一気に行き渡るっていうのは無理な話なので、その辺も含めて一般の方々は焦らず、ちょっと情報は適切に入れた上で、温かく見守っていただけたら嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。ここまでの放送、一旦コマーシャル入れさせていただきますね。ここまでの放送はコスモ関空の提供でお送りいたしました。2月21日日曜日、時刻は1時36分回っております。奈良子ウィークエンドプラス、今日はですね、有薬局薬剤師でいらっしゃいます、そしてパーソナリティでもいらっしゃいます千納藤さんから、新型コロナウイルスのワクチンについてね、たくさんお話を伺ってまいりました。まだまだちょっと聞きたいことがございますのでね、改めてよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はいね、今今日聴いていただきました曲、グレンの弓矢、リンクホライズン曲を、ね、聴いていただきました。元気出たかな。さて、コロナワクチンなんですけれども、納豆さん、
はい、
それでもまだね、不安に思っていらっしゃる方がね、いると思いますが、納豆さんは打たれますか？順番が
順番が回ってきたら、僕はまあ医療者でもありますし、まあ迷わず打ちますね。実際にこうリスクとベネフィットを考えると、まあ個人的には安全性も高いものですし、まあ打ってもいいかなと思います。で、実際に私にも90代超える祖母がいますけど、まあ家族に対しても、まあ打つのを推奨、勧めるかなと現時点では思っていますね。
なるほど、私も全然迷いなく打とうと思ってる、なんです。でよくそれを言うとね、って言われるんですけど、まあ、年齢が年齢なのでね、ちょっと結構言ってるので打っといた方がいいかなって思ってるんですけど、若い人たちの中には、いや自分はかからないから大丈夫かな、 打っとかなくていいかななんて思ってらっしゃる方もちらほらと耳にするんですけど、
ただあの若い方でもあのかからないっていうわけではないので、まずはそこの誤解を解く必要があるかなという気がしますね。で当然あのこう無症状の方も若い方多いですけど、一方で当然症状が出る方も、そしてあのそのまま周りに移す方も多くいらっしゃる中で、若者だから接種する意味がないとは言えないと思います。あとあのワクチン自体が不安やっていう方についてはやっぱりあのこうリスクもそして意義も正しい情報をしっかりあの入れて理解していただいた上で判断してもらった方がいいかなと思いますね。なかなかあの僕も ここまで調べてあの、まあ、不安がだいぶなくなりましたので、あのそういった正しい情報に触れる、で一方であのこう、まあ、一部のメディアとか SNS とかであの、まあ、アンケートとかで街の人たちにね、あの心配や不安やみたいな声を集めて報道されるとか、あの断片的な情報だけずっと受け続けるとそれだけで不安になったりストレスになったりすることが多いと思うので、やっぱりあの周りのかかりつけのお医者さんとか私たち薬剤師とかあの身近で医療の話がしっかりできる人たちに相談するなり対話をして、そういった不安を和らげていただけたらいいんじゃないかなと思います。
そうですね、やっぱりしっかりと正しいところからの情報を得るっていうことがまず大事ですね。
そうですね、
あの本当に、まあ、情報もテレビとかもね大事なんですけども、つまりこういろいろとぐちゃぐちゃになってね、分からなくなるぐらいだったら身近な薬剤師さんやお医者さんにしっかり聞いてみるのが一番いいんですよね。
そう、あの個人的にもいつでも聞いてもらえたら嬉しいなと思いますし、あの月曜4時から僕あのプレミアム京都の月曜日の担当をしているので、はい、あのそこに何かあのこういうこと聞きたいとか不安があればメッセージいただけたら全然あの対応しますので、
お答えいただけるということで、そうです、はい、山田さんがあの番組持っていらっしゃるので、ぜひそちらの方であの聞きたいことがあればメッセージを、ね、送っていただければと思います。そしてあそれ以外にもあのこんなところからの情報もありますよということでね、先ほどちょっとお伺いしてたんですけども、コロワ君、
コロワ君、コロワ君っていうあの、
はい、
これはあの LINE のボッツって言って自動応答できるようなシステムで、 LINE を使っている方やったらおすすめです。あのコロワ君で LINE の中で検索したら出てくると思いますし、お友達申請すればあの Q&A 方式で心配事に対する正しい情報がちゃんと出典元もあの出てきますので、あのこれはすごいいいと思いますね。
いいところ、いい情報が得れるということですね。
はい。
はい、でもう一つが、コビーナビ？
はい、コビーナビというサイトですね。はいはい、これもあの専門医の方々を中心に運営されている、新型コロナワクチンに関する、情報をまとめているサイトで、当然アメリカのものや出典元がしっかりしている上に、動画とスライドが充実しているので、はい、まあ、あのこれをゆっくり見るだけでめちゃめちゃ詳しくなれると思います。
それはすごいあれですね、自分自身で独学できますね。
そうですね、あの一般の方向けの情報もありますので、不安やなと思う方にはすごい一度見てもらえたら嬉しいなというサイトになってます。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもね、こういったあの正しい情報をしっかり集めるっていうことが大事になってくるので、ぜひご活用いただけたらなと思います。時間の方もね、だんだん迫ってまいりましたので、あの納豆さん、
はい、
まあ、心配だと思っていらっしゃる方や、これからまだね、本格的に始まるまでもう少し時間があるのでね、私たちも情報も少しずつまた変わってくるかもしれない、そんな点も含めて皆さんにちょっとお話がしていただけたらと思いますが、
はい、あ、そうですね、まずはやっぱりあの今最前線で調整されている行政の担当者の方々や 医療従事者でも当然私より最前線にいらっしゃる方がたくさん、舞鶴でもいらっしゃるので、まあ、その人たちが本当に今、頑張ってるのを、改めてここで伝えておきたいと思いますし、感謝も申し上げたいと思います。で、当然集団接種とか個別接種になって土日も対応しないといけないっていう状況になると行政の方々と医療従事者は交代で出る形になりますので、まあ、そういったところの、負荷がかかるのも分かっていながら今いろいろ調整や相談をされている状況ですので、なかなか情報が伝わってこねえと言ってどうなってんねんって思ってる一般の方々が多いのもたくさん分かってはいるんですけれども、そういった状況なのもご理解いただいて、協力できるところは互いに協力しながら舞鶴市内でも他にもいろんな地域の中で、スムーズに接種が必要な人に行き渡るように、なっていけたらいいなと個人的には思います。あとはその上で一般の方々に関してはまだ7月以降と今のところ言われてますし、状況がまたどう変わるか分かりませんので、ぜひ焦らずですね、落ち着いて適切な情報を意識して、聞きながら、その都度その都度冷静に判断していただけたらと思いますし、そのフォローやアドバイスをする医療者が舞鶴市内も含めて僕らも含めてたくさんいるので、そういう方々としっかり丁寧な対話をするように心がけていただけたら僕としては嬉しいなと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。そして皆さん、まだまだ油断できません。マスクと手洗いと基本になるものは絶対に、ね、守って、しばらくはちゃんとワクチンが打てる日を待ちましょう。
そうですね。はい。
ということで、今日は、船戸さん、有薬局の薬剤師でいらっしゃいます。そして我一緒の FM マイズのパーソナリティでもいらっしゃいます、船戸さんがゲストで皆さんにワクチンについてお伝えくださいました。本当に今日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いろいろ教えてください。はい、ということで、ね、たくさんの情報を教えていただきました。皆さん分かりましたでしょうか。先ほども、ね、お伝えしましたように、船戸さんから番組持っておられます。どうぞそちらの方に、ね、聞きたいことがあればメッセージを送っていただければ答えをくださいますので、ぜひ送ってくださいね。はい、それではここで交通情報をお伝えしたいと思います。2月21日日曜日、七子ウィークエンドプラス、ね、今日は本当に今みんなが、ね、聞きたいなと思っていたコロナのワクチンについていっぱい教えていただきました。私もちょっと、ね、安心して打てるなという気持ちになりました。ぜひ皆さんもね、検討して、自分自身のこと、そして家族や周りの人のためにもどうするのが一番ベストなのか、しっかり